嘘で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
どうもこんにちは。坂曽で100年ライフの方を始めたいと思います。はい、ケアライフハーモニー坂井の上野です。はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。はい、太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと紹介させていただいた、
はい、
今日5分間の方でね、はい、また収録させていただいてるんですけれども、はい、今日はですね、そのアスケアの会という会
が
ね、
アスケアの会、
はい、でそれが主催してるね、
はい、
クロワッサンミーティングっていうのがね、
はい、
定期的にこの5分カフェで行われてるということでね、
はいはい、
ちょっとその辺のお話を伺いたくて、
はい、
来ました。
はい、
アスケアの会代表の宮崎ひとみさんにお越しいただ
き
ます。
はい、よろしくお願いします。
宮崎さん、クロワッサンミーティングってざくっとどんな会なんですかね。
基本やっぱ介護されてる方って、
はいはいはいはい、
なかなかちょっとこう外に出てみんなとお話する機会ってないと思いますし、
はいはい、
なかなかその介護してる大変さを分かってもらえる人に話するっていう機会も少ないと思うんですけれども、まあ、そういう機会、場所をちょっと作ってね、
はいはい、
まあ、2ヶ月に1回なんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと来て、
はい、
まあ、別に介護のことだけじゃなくって、普段のこう生活のことでもいいから、何でもいいから、ちょっと2時間お話ししましょうよっていう、まあ、ちょっとそういう単純な会なんですね。
場を設けるみたいなね。
はい、そうです、場所ですね。はい、
それでもう何回ぐらいやってはる
っていう。今でちょうど、はい、今日、まあ、実はこの後するんですけれども、
はいはいはいはい、
4回目になります。はい。
普段からこう思ってることを吐き出してこう愚痴言ったりとか、あ、
そうですね、
愚痴言ったりも構わないですかね。
もうね、はい、結構ね、皆さん集まるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でちょっと簡単な自己紹介した後も、はい、すっごいその介護の話でやっぱり盛り上がるんですね。
は
い、で皆さん状況とか環境は違うんですけれども、
はいはい、
介護の大変さっていうのはみんなやっぱり共感できる部分があって、はい、あ、分かる分かるとか、
はいはいはい、
でそこはこうしたらいいのよっていうので、
はいはいはい、
話も2時間あっという間
ですね。あっという間ですね。
その介護っていうのはどんな介護でもいいんですか？認知症でも。
そうです、そうです。
何
でも。そうなんです。私も最初その辺ね、はい、やっぱり介護する状況が違うので、お話が合わないんじゃないかなと思ったんですけれども、案外集まってみると、
はい、
例えば施設のことの悩みであったりとか、はい、ケアマネージャーさんとどう対応したらいいのかなっていう悩みとか、その部分はやっぱり共通しているので、はいはい、そこでやっぱりね、あとご兄弟間の間のお話とかね、
はい、
ちょっとそういうところで分かる分かるっていう、
話が盛り上がりそうですよね。
そうなんです。こういうのってやっぱりね、はい、全然友達とか、うん、ケアマネージャーさんとかとはまたちょっと違う感じでお話できる。なんか
こう専門職にはちょっと言いにくいこととか、
ね、そうなんですよ。
あるんですかね。
そうなんですよ。やっぱりね、はい、なんか外に対してはやっぱりちょっと自分もちゃんとしときたいっていう部分もあるかもしれないですし、また本音ではなかなか話しづらいところもあるかもしれないですね。
だから宮崎さん自身が介護で、ね、結構大変な思いされてたんで、
そうなんです。
ちょっとお話しできる範囲でいいんですけど、
そうですね、
ちょっと経験みたいな話いただけます。
そうですね、はい、私の、まあ、同居してる母、はい、私と、はい、まあ、家は母と今中学校2年生の子供と3人で生活してるんですけれども、はい、まあ、ちょうど子供が小学校3年生の時に、
はい、
母が、まあ、認知症を発症したんです。
あ、はいはいはい、
でそこからのその介護、うん、もう今7年ぐらいになるんですけど、在宅でちょっと介護してて、やっぱり自分がすごく追い詰められた部分もあって、でちょっとそういうところでなんかこういう場があってもよかったんじゃないかなっていうので、うん、
最初発症のきっかけっていうのは何かあったんですか、うんうん、こう冷蔵庫のものなんかいっぱい買い込むとか、
気づいたとき、やっぱりね、一緒にずっと生活してると、はい、あれっていう部分は何個かあるんですよ、ね、いくつかね、
はいはい、
でもそれを、はい、あ、じゃあおかしいからじゃあ病院に行きましょうってなかなかちょっと言いづらい、やっぱりしっかり自分は知ってると思ってる母に対して、はい、ちょっとおかしいから病院に行こうって言いづらいじゃないですか。
うん、
すごいきっかけがあって、
はいはい、
まあ、父が亡くなったんですけれども、
はい、
父ずっと施設で入所してたんです。
お父さんも
入所してたんです。入所してたんですけれども、はいはい、ずっと母はそこお見舞い行ったりとかしてたんですけど、
はい
はい、父が亡くなった後、しばらくしてまた母がお見舞いに行こうとしたんですよ。
はい、
そうなのよ。そこで、はい、私のうちの兄が、はい、あれそれおかしいってことでやっと病院に連れて行くきっかけを作ってくれたんですけれども、その時はすでにもう中期まで、はい、認知症の中期まで進んで、
おかしいなとは思いながらも、うん、結構ずるずるずる
ずるずるずるずるずるなかなかやっぱ言いづらい、ご家族、うん、一緒に近ければ近いほど言いづらいんですよね。
きっかけって難 難しいですかね。
難しいですね。
難しいですよね。うんうん、で特に、ね、認知症の場合ってちょっとずつ進行していくじゃないですか。例えば使ったコップを直せなかったとか、そんな些細なことからスタートしていくんですけども、
まあ、ちょっと擦れたら、まあ、年そうかなみたいなところ、
そうなんですよ、あれ物忘れかな、ね、認知症かなって分かりにくいんですけど、それがちょっと日に日にどんどんどんどん増えていってって感じになるんですけどね。
かなりちょっとこれおかしいなっていうところまでは介護保険とか使わずにずっと来たみたいな感じ。
そうなんです、そうなんです、はあ、やっぱ1年ちょっと使わずにいてたんですけども、はいはいはい、申請したらね、はい、進んでたってことで、はい、
どの程度まで進んだっていうか、
は
い、
あの、はい、お医者様の判断ではもう中期まで進んでましたね。あの
やっと受診した頃には
もう中期まで進んでて、はい、なんでもっと早く連れてこなかったんだっていうことをお医者さんに言われましたね。
うん、でも分からないですもんね、うん、まあ、慣れたことはしてるかもしれないし、
うん、
いい時もあるし、
そうなんですよ、これ ね、いい時もあるんですよ、
だから余計分からない、うん、
分からないです、
自分の思い過ごしかなと思ったりする時は
難しいですね。そうなんですね、
だから近くにいればいるほど分かりづらいっていうのはあるかもしれませんね。
はい、でまあ、そこからちょっと自宅での介護、
で
仕事しながら
みたいな、仕事しながら子育てしながら
ダブルケア
ダブルケア、そうなんです
、うん、
だって、あの、はい、母子家庭だったので、
はいはいはい、
子育て
ご主人も協力がないし、ない状態で
そうなんです、だからあの、はい、さっき言ってたように、はい、あの認知症ってちょっとずつ進む場合もやっぱ結構あるので、はい、あのちょっとできなかったことって、まあ、はい、私がなんかフォローすればいいや、はい、じゃあ次2個できなかったことまたフォローすればいいや、はい、ちょっとずつ自分がちょっと慣れていくというか、はいはいはい、ね、無理しながら慣れていってしまうんですよ、状況に。で、ある時突然ブワッていろんなことができなくなって、はい、自分もいっぱいいっぱいになって、はいはいはい、でそうなった時っていうのはね、思考が停止状態というか、あの、あまりこういろいろ考えれなくって、はいはいはい、体も疲れてて、
疲れてるんですね、
そうなんですよ、もうそうなっちゃうと、じゃあ助けてっていうこともちょっと言いづらくなってしまう、
ね、
そうそうそうそうですね。
だから実はちょっと初対面で会った時に、
上野さん
めちゃくちゃくたびれてはったんですよ。
上野さんいつも
そう。今みたいなシュッとしてはら
シュッとして
ちょっとちょっと今でいうボロボロみたいな状態やって、でなんかこうね、リフレッシュする感じはないんですかって聞いたんですよ。だから行きたいのは山々やけど、なかなか出る時間もないしとかね。で前から僕も実は失敗してたんでね、
はい、
集まりそういう介護家族の人の集まりっていうのは、ね、なんかそんな集まってる暇ないよとか、そもそも行きたいけど行く気持ちにもなれへんとか、
行って何があるんだろうって思うしね。
そうまあでもなんかないかなっていうところで、まあ、とりあえず宮崎さんやったら、代表やったら気持ちわかるし、まあ、そういう方でもう一回やってみようかなみたいなところで
お話いただいてね、
はい、
じゃあ一度こういう場を作ってみましょうということで、はいはい、まあ、ちょっと今試行錯誤の ね、
そうですね、
段階ではあるんですけれども、でもいろいろ本当ご協力いただいて、
はい、でまあね、堺市も結構あの認知症カフェとかね、そういうのをいろいろ積極的にやってはるんですけど、まあ、それはそれですごくいいことされるんですけど、やっぱり人によってはね、こう徳陽さんに行ったりとか認知症カフェに行くとかいうあたりがちょっとこう、わざわざそんなとこ行って気が逆に気が滅入るやんっていう方もいらっしゃるんで、
気軽な感じに、
そうなんですよ、
本当にお友達とお茶でも
し、認知症じゃなくてもいいし、どんなことでも介護をしていたら
そんな感じかな。
そうなんです、
だからこの会の名前自体が何でしたっけ、
アスケアの会で足のケアにつなげましょうっていう、ちょっと思いがあるんですけれども、はいはい、
でまあ、このミーティングの名前も、
あのクロワッサンミーティングっていう名
前
で、
いいね、
シスナー残っちゃ分からへんけど、まあ、でもまあクロワッサン食べながら
話しよう。クロワッサンって聞くだけで行きたくな
る。あ、やっぱり、あ、そう、そう、よかった。
なんかクロワッサンっていいですよね。
いいですよね。なんかね、
う
ん、なんかあんまり介護とはちょっとね、あの結びつかないところがまたいいかなっていうので、でね、
なんかホッとしそうな、ちょっとおしゃれっぽい、
おしゃれっぽい感じ
ですね。そんな感じはあったらね、 まあ、なんとか気軽に ね、来てほしい。ただ告知してたら久保さん見てくれ、何のことは分からへんからね、はい、こういう形で発信させてもらって、はい、いろいろ来ていただきたい
ですけど、ね、どんどんね、はい、皆さん来ていただいて、い
や実はね、はい、でも私たちの世代って、はい、やっぱり本当、はい、一番来てほしい世代ではあるんですけれども、はい、やっぱりお仕事もありの、ね、子育てもありので、はい、本当時間がね、はい、なかなかない、はい、その中でどうやって来ていただくかっていうのが、はい、今一番のちょっとやっぱりね、
はい、来たら、うん、すごい満足して帰ってきて
くれはるんですよね。そうなんですよ、
スッとしたわみたいな、
まで
来るまでがね、やっぱりそこが一番ね、まあ、どの会議もそうなんでしょうけどね。だから何かいろいろね、あの上野さんにもご協力していただいて、仕掛けをちょっとね、はい、こう何か作って、ね、は
い、まあ愚痴言うのもずっといいんですけど、うん、まあ、今後なんかそういう愚痴プラス、うん、面白いことしていきたい、ね、まあ、試行錯誤していきたいですけど、延命治療とかね、あ、うん、相続で悩んでることとかも、ね、ちょっと親に言うたらちょっと貯金引き出されへん場合あるとかね、そういうお話もちゃんと今から準備できたりとか、そういうのもここへ来とって、
そうですね、
あの、なんかあった時に良かったわっていうようなね、こともあんまりそればっかりやるとね、堅苦しになっちゃうんで、
今度それは勉強会になっちゃうので、
そうそうそうそう、
ちょっとだけなんかね、4分の3ぐらいあってね、その4分の1ぐらいがちょっとそういう知識を、ね、
そうですね、
持って帰ってもらえるような、
そうですね、うんうんうん、ケアマネージャーさんから見て、はい、どうですか、介護家族の方にレスパイトしてほしいとか、はい、感覚的とか、うんうん、進めてもなかなか行ってくれへんとか、なんかそんなあります、
うん、男性の方なんかはなかなか
時間ですね、
人と関わるのが苦手とか、
そうですね、
新しいところに入っていくのも苦手とか、ただこのクロワサミーティングはそういう、あの、認知症のカフェとかだったら、その認知症に対してのことかもしれないけど、相続とかその辺になってくると、みんなが聞きたいし、みんなが気になってることなので、そこに来てそういう情報をもらえたらいいかなと思う。すると、まあ、なかなかこう気軽に来れるっていうところがないので、
やっぱり清盛さん自体も、はい、こう変なとこ進めたらあかんとかあるじゃないですか、
はい、
まあ、進めたら変なとこやったとか、
変なとこというか、その人に合ったところを考えて提案するので、うん、やっぱりこういうクロワッサンミーティングってどうなんかなって、うん、
まあ、最初はね、
最初は見て、それで、あの、こういう雰囲気に合う人をまた、
あの、そうですね、多分ね、いろいろな会があって、みんなそこ一長一短やっぱあると思うね、おっしゃった通り、その方に合ったところというのはね、ケアマネージャーさんの方で選んでいただいて、
そうですね、はい、タコさん知っときたいのは知っときたいですね、
知っときたいという気持ちはあるんですよね、忙しいのよ、ケアマネージャーめちゃくちゃ忙しい、
うん、そう、ぜひ、あの、ケアマネージャーさんにもね、どんな会かっていうのをこの会ちょっと一緒に見ていただくっていうのもいいかなと思って、ね、でこれからはね、ちょっと気になる方がもしいらっしゃったら、はい、一緒に、あの、この会に参加していただく
ってい
うの
も、ね、
そういうの全然 OK ですので、
たまにこう来はったら、うん、ケアマネさんが大変やから、ケアマネの愚痴で終わってしまうから、ね、私大変なんみたいな、家族さんほったらかしい、ケアマネさんなんかね、
そういう人見てた
ら大変なの、ケアマネは一人で喋ってる時はああいうのやめてほしいですけど、
それもまた違う会
でね、そうです ね、ケアマネさんまた違う会でね、
そうですね、
そうですね、
あくまでも介護者さんが主体の話題ですので、
分かってほしい、そしたら、あの、最後に、あの、これ聞かれてる方に、はい、ちょっとアスケアの会のクロワッサンミーティングということで、はいはい、ちょっとお願いいたします、
は
い
は
い、
あの、このアスケアの会は、はい、あの、2ヶ月に1回、はい、あの、偶数月の第2
土曜日、はい、
2時から4時の間で、はい、あの、三国ヶ丘駅前の古墳カフェで、あの、はい、開催しておりますので、はい、ぜひね、あの、お気軽にご参加いただいて、はい、あの、本当に、あの、美味しいケーキもありますので、
そうですね、はい、古墳カフェ、堺ならではね、
はいはい
はい、
古墳ロールケーキとかありますので、はいはい、ぜひご参加ください、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、はい、今日はアスケアの会の、宮崎ひとみさんにお越しいただいてます、はい、どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。
はい、どうもこんにちは、サカソで100年ライフの方を始めたいと思います、ケアライフハーモニー堺の上野です、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
は
い、
太田委員の久保です、よろしくお願いします、
はい、どうもよろしくお願いします、はい、今日はいつもあのライフハーモニーの教室でずっと収録させていただいてるんですけど、はい、ロケに来てましてですね、はい、特別なロケで、
はい、
堺といえば古墳ですよね、
そうです、堺といえば古墳、
カフェといえば 古墳なんかよくわからないですけどあのなんと古墳カフェの方にお邪魔しておりまして、
はい、古墳カフェさん、
はい、そこのオーナーのですね、はい、黒木さんと、ゲストいただいておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もともとどの辺で作ろうかなと思ったんですけど、
そうですね、こちら三国ヶ丘の駅前にあるんですけれども、はい、あの三国ヶ丘駅っていうのは南海高野線 JR ともに、はい、あの使える駅ということで、はいはい、特に JR の場合は、はい、あの快速で関空から泊まるということで、はい、で停車駅になっておりますのでね、はい、まあ、外国の方インバウンドの方たちに、もらいやすい場所ということで、うん、はい、この仁徳古墳側にありましてね、皆さんが来ていただいた時に、はい、堺の街を知っていただけるようなスポットとして、はい、オープンさせてもらってちょうど1年になります。
あ、1年なんですね、はい、なんか本当駅前でね、駅からもすぐ見えるぐらいの距離で、
ね、そうです ね、はい、
でこっちの横行けば仁徳天皇
陵、仁徳の外周になってましてね、はいはい、皆さんね周遊 2.8 キロよく、はい、地元の方はね、はい、そちらを散歩されたりウォーキングされたりということで使われておられますね。はい、
この駐車場を出て、はい、すぐ見えるのが
すぐですね、もう古墳になってますね、はい、はい、
あれ仁徳天皇陵で世界遺産
ですか。そうですね、今ちょっとノミネートされてますね。そうなんですかね、はい、今登録されている状態でこの夏ですね、はい、に実際に本承認が得られるというようなことになればいいなということで、はい、皆さん頑張って応援されておられますので、
そうですね、韓国人の方が一挙に押し寄せるみたいな、
大阪にはね、はい、まだ世界遺産がないんですよね。この周り、
ね、
そう、小屋さんとかね、はい、この近隣にはたくさんあるんですけれども、はい、まだ大阪にはね、はい、ないので、はい、古市モズ古墳群ということで、うんうん、はい、羽曳野さんと一緒にね、多分坂井さんも頑張っていただいてるかなと思います。
はい、それなりのなんか独特のメニューみたいな、
そうなんです。実はですね、はいはい、堺市さんと一緒に、はい、3つの企業さんが一緒になりましてね、あ、はい、鍵穴古墳ということで、前方後円墳って形よく見たら鍵の穴に見えませんか。
はいはい、はい、上から見たら ね鍵穴みたいな、
鍵穴ランチということで、はいはい、私どものカフェでもですね、はい、鍵穴ランチ提供させていただいておりますし、はい、まあ、他 の2社でもお好み焼き屋さんが、はい、お好み焼きの上がね、はい、鍵の穴になってたり、はい、それからお弁当屋さんが、はい、鍵穴のご飯を提供されておられますね。
はい、三者コラボみたいな感じで。
そうです。でもこれを堺市さんはどんどんと、はい、推し進めていって、はい、いろんなレストランとかで提供してもらったらいいなということで、はい、堺といえば鍵穴ランチやねって言ってもらえるような風に進めようというふうにしてますね。
これからこの3つからずっと、
そうですね、広げていこうということで、
は
い、
私たちが食べたのが、あ、そうそう、
いただいた、
あ、そうですね、
ご飯が鍵穴みたいな、
そうです、そうです、はい、はい、それとあとうちはこのロールケーキということで、はい、ロールケーキの中が水羊羹になってまして、はい、それがちょうど古墳型になってるので、
ロールケーキの中が水羊羹、
そうなんです、
巻いてるんです
ね、あ、そうです、それを巻いていただいててね、非常にこう美味しいということで、はい、コーヒーのお供に食べていただいたりしてますね、
は
い、
ちょっとテンション上がります
ね、出てきた女子力がねあって、皆さん写真撮らせてくださいということで、
は
い、
結構インスタでもね、は
い、そうです、インスタ映えするということで、はい、召し上がっていただいてますね。
あとはそのメニューもそうなんですけど、まあ、外国人の方に優しいとか、
う
ん、なんか面白いイベントとか、ね、なんかそういうコミュニティスペース的なところで使ったりとかあるんですか。
そうですね、そうなんです、はい、今ここで皆さん中継いただいているところが和室になってまして、この和室、小上がりの和室を使って、はい、お茶席をですね、はい、今後海外の方とかに私たちの方でプロモーションしていこうかなとは思ってるんです。あ、はい、まあ、わざわざ京都に行かなくても堺は利休の町ですので、
そうですね、
利休の町ですね、千の利休の町で、寺町でありますのでね、はい、非常にこうお茶と言ったら、はい、堺っていうのはね、有名なお店もたくさんありますし、はい、ここで提供できたらなっていうふうに思っているんです。はい、
それ用のこうイベントとかも今後、
そうですね、行いたいと思っております。はい、はい、
そしたら最後に、これ見てる方の一言お願いしたいと思います。
はい、はい、三国ヶ丘の駅前で、はい、古墳カフェというのをやらせてもらっておりまして、はい、コミュニケーションスポットということで、はい、国内外 の旅行者だけでなくて、地元の方々に使っていただける場所として、はい、いろんなイベントやっておりますので、ぜひ皆さん一度いらしてください。よろしくお願いいたします。
はい、どうも、古墳カフェをお
送りしました。
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
サカソで100年ライフ、 いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索、サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。